7月21日火曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。さあ、土曜丑の日の今日ですけれども、今日のですね、夕方のこのナイターのカードを、
はい、
みんなのプロ野球ということで、リスナーの投票で決めようという企画、昨日のね、番組の中でご紹介しまして、
はい、
私とですね、そして昨日のコメンテーターは、須田慎一郎さんでしたけれども、まあ2人してですね、分かってんだろうなと、皆まで言わない、分かってんだろうなと。
圧力かけまくりでしたね、最後の最後まで
最後の最後までね最後の最後までこう須田さんが睨みを聞かせていったというですね6試合、当然ね、セパ両リーグでカードが予定されてるんですが、当然ここは阪神広島だろうなということでですね、その投票の結果が出まして、先ほど朝5時に解禁となりました。昨日のですね、夜7時にすでに投票は締め切られておりまして、そこから集計をしたんですが、いや、そうは言ってもね、これはまあ、巨人戦だろうと、まあ、関東の放送局だしさという、まあ、まあ僕もね、言いながらですね、やっぱまあそうは言ってもマジョリティは巨人だろうよと、
うんうん、
まあ半ば諦め気味だったわけなんですけれども、はい、集計の結果が出てまいりました。
はい、
集計の結果、第1位は DeNA 対ヤクルト戦。選挙率 34.1%。
すごい。
ということですね、今日夕方5時30分からの日本放送ショーアップナイターは、得票数ナンバーワンの横浜スタジアム DeNA 対ヤクルト戦、大谷昭彦さんの解説、実況日本放送荒井川雄二アナウンサーでお送りするということに相なりました。
はい、
2位に中日巨人戦で 21.5% で、3位がですね、西武ロッテ戦 15.4%、 あれおかしいな、ねえぞ。4位楽天対オリックス 10.5%、 5位ソフトバンク対日本ハム 9.5%、 なんと阪神対広島ですね、最下位の 9.0% と、いかに我々がですね、暴走していたかということがよくわかるんですけども、おかしいだろこれ、阪神広島甲子園球場だよ本当にこれ、いよいよ貯金ができるかっていう、この阪神よりも、まあ、わかるんですよ、 DeNA 対ヤクルト今年面白いもんね。
面白いですね。
またさ、よく打つじゃない、 DeNA もさ。
そうなんですよね。
ねえ、ヤクルトもここのとこ調子良かったし、まあそう考えるとですね、なんかでも西武ロッテがさ、この3位に入ってくれたりとか、うん、野球好きな人が聞いてくれてんだなっていうのがよくわかる感じがしてね。
そうですね。
ということで、 DeNA 対ヤクルト戦、今日の夕方5時30分からぜひお聞きいただければと思います。ちなみに荒川アナウンサーと大谷さんは急遽本番ということで、大丈夫でしょうかというようなことも入ってきております。
はい、
さあ、朝刊各紙入ってまいりました。 GoTo キャンペーンのキャンセル料補償へというところを一面に持ってきているのが3紙であります。朝日、毎日、それから産経と、朝日新聞、 GoTo キャンセル料補償へ、東京の除外に伴ってですね、まあ、旅行をキャンセルしたという方のキャンセル料を、補償するということを決めました。まあ、元々は補償しないというふうに表明したんですけれども、与野党から批判が相次いで方針転換と、東京除外、政府批判受け一転ということが出てきております。毎日新聞も GoTo 解約料補償、批判受け政府転換、今日発表。産経新聞、 GoTo 解約料を保証、10月以降1週間の予約、10日以降、1週間の予約、政府方針転換と、これまた転換したら転換したで批判が出てたりなんかもするんですけれども、まあいいように治っていけばそれはいいんじゃないかなとも思います。読売新聞は、特定災害半壊も補助と、7月の豪雨ですけれども、全壊の家屋は補助対象になっているんですが、半壊は、なかなか補助対象になってなかった、それを拡大するという方針が出てきております。それから東京新聞、在日米軍のコロナ感染者数、政府把握も公表せずというものが出ています。アメリカ政府の方針で、即応性の観点から公表差し控えていると、まあ、部隊 運用に影響を及ぼす恐れがあるということだそうですけれども、まあ、ただこれちゃんと感染症対策をしているぞとかっていうのをきちんと示さないと、これ受け入れ国としては、不安を覚えると、特にこれだけピリピリしている時期ということもあるので、これ対応を間違うと、それこそ在日米軍が日本にいるというところの、ね、まあ、抑止力とかそういう、こうメリットの部分はあるんだけれども、それをこう疑わせるようなことになってしまっては、これ日米同盟引いては東アジアの安定にも資さないということもあるんで、日本も言うべきところは言っておくべきなんじゃないかというふうに個人的には思います。それから日本経済新聞は社長100人アンケート、回復まで、コロナからですね、経済の回復まで2年以上かかるんじゃないかという人が過半数を占めたということを一面トップに載せております。一面ご紹介いたしました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです。取り上げるニュース、まずは GoTo キャンペーンのキャンセル料保証について、それから新型コロナワクチン確保に向け弁護士チーム発足へというニュース、まあ、これをきっかけにですね、今のコロナの現状どうなっているかというあたり、この専門家会議分科会のメンバーの川崎市健康安全研究所岡部所長に電話をつないで解説をいただこうと思っております。それから自民党の石破茂氏が今年秋の解散総選挙について、否定的な見方を示すというニュース、さらに箱根登山鉄道あさってから全線で営業再開、そして、中国の海洋調査船沖ノ鳥島周辺で10日連続活動をしているというニュースも取り上げます。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は番組オリジナルアルミブランケットを3人の方にプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。さあ、ここが気になるです。各紙ですね、国際面に、まあ、載っていたりしますけれども、香港で、立法会の選挙というものの届け出が始まりました。で、まあ、民主派の人たちも含めて、まあ、届け出は立候補の届け出はしてるんですけれども、その時にですね、国家安全維持法も含めて、の、誓約書を書かされるというのがあって、まあ、これを書く書かないみたいなところも、まあ、問題になっていたりなんかもするんですけれども、まあ、民主派でずっと天笠運動の時から、まあ、当時はまだ高校生だったはずですけれども、やっている、高司法ジョシュア・ウォンという方、まあ、この人ね、結構有名な人ですけれども、もう立候補の届け出をしたと。で、届け出の前にですね、記者会見をしたようなんですけれども、国安法により資格が認められないだけでなく、中国の刑務所に送られて終身刑、となる可能性も指摘して、立候補することで、香港人は共産党政権の抑圧に降伏しないことを世界に知ってもらいたいというふうに表明をしております。一部にはですね、まあ、この、まあ、ジョシュア・ウォンさんとか、あるいは、一緒にやっていた、方には、アグネス・チョウさん、シューテイさんなどがいらっしゃいます。まあ、日本語もできるし、シューテイさんはですね、まあ、ツイッターなんかも、確か6月30日で全部止まってるはずなんですけど、ツイッターもやっていたので、まあ、かなりね、日本に向けてもいろいろ発信していて、そして日本で、まあ、主に、受け入れる方々がですね、まあ、どちらかというと、こう、リベラルサイドの方々、立憲民主党であるとかの、まあ、議員さんなんかが多かったので、まあ、日本の右派という人たちの中には、このジョシュア・ウォンであったりとか、アグネス・チョウに対して、結構批判的な、人もいらっしゃるんですけれども、まあ、ただですね、若干23歳の人が、これだけの覚悟を持って、そして終身刑になる可能性まで指摘しながら、それでも立候補すると、それによって、で、抑圧に降伏しないことを世界に知ってもらいたいんだというふうに言っている。これをこう、ね、支え なきゃいけないだろうというふうに、個人的には思います。まあ、これ、新聞によって報道の仕方が少し違っていて、毎日新聞などですね、見出しの立て方が、民主派も分裂みたいなことで書いてます。その、署名を、誓約書に対して署名するかしないかで、言われているんだみたいな書き方をしてるんですが、このジョシュア・ウォン氏はですね、こうも言っているんです。これ、読売だけが報じていたように、僕には見えたんですけれども、署名するしないで、分裂しているかのように、報じる、あるいはそういった批判合戦をするというのは良くないと、民主は民主派で一つの塊としてきちんと動かなきゃいけないというふうに指摘をしていて、いやこれまさにその通りだし、そんな細かいところで、仲間割れをしているようなですね、イメージの見出しが立つっていうのは、これ実は香港の中の、まあ、中国寄りの人たちであるとか、あるいは中国共産党側が言っていることがまさにそれなので、見出しの取り方一つとってもどちら寄りなのかっていうのがこれ、如実にわかるなということが思えます。気になるニュースご紹介いたしました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、まあ、ニュースについても様々ご意見をいただいております。こちらはですね、れいちゃんさん、毎回毎回、これコロナのですね、発表のメディアへの疑問ということをいただいたんですが、メールです。なぜ毎回感染者数のみを報道するのか、ナンセンスだと思います。何人検査してその結果何人感染者が出たのか、パーセントを出すべきなんじゃないか。で、何人重症者が出たか、何人死亡者が出たのか、累計の回復者数を総感染者数から引いて現在の総感染者数を報道すべきじゃないかと思います。いたずらに煽ったり恐れたり間違った誘導をすべきじゃないと、事実を報道すればいいんだというふうにもいただきました。まあ、本当ね、特に東京都なんかが典型例なんですけれども、最初に昼頃にですね、まあ、数字が、今日の感染者数みたいなのがざっくりと出てきて、まあ、それでこう大騒ぎをするっていうのを毎日毎日繰り返していて、よく飽きないなと私なんか思うんですけれども、まあ、それよりはきちんとまとまったところで、数字を出すというのを、まあ、都側もやりゃいいのにと思うんですけど、どうしてあんなにこうリークで、記者を操作するようなことをするんだろうなということは一つ思います。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト有本香織さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。野球の中継をですね、はい、毎日やってますが、今日のですね、中継カードを、ネットで投票でリスナー投票で決めてみようというのがあってですね、これ巨人戦が来るんだろうなと思ってたら、1位が DeNA 対ヤクルト戦だったんですよ。
あ、そうなの？どうしてかしら。
ねえ。
どうしてかしらなんて言ったら、両方のファンの方に申し訳ない。すごい、ごめんなさい。でもやっぱりあれかな、首都圏のっていうことが関係あるんですかね。ね、東京と横浜のチームですからね。
そう。で、あとはまあ、今 DeNA もね、結構打つし、調子いいし、まあ、ね、ねえ、というようなところなのか。というところですね。まあ、今日ジャイアンツは中日との試合と、ね、はい、名古屋ドームということで、まあ、このね、試合の様子も随時お伝えしながら、今日は DeNA 対ヤクルト戦の中継と、はい、阪神対広島再開だったんですどういうことだと
言葉が出ません。何と申し上げていいか、何と慰めしていいか、はい。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。7月21日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。では最初のニュースこちらです。GoTo キャンペーンの東京発着のキャンセル料補償へ。
政府は明日からスタートする観光支援事業 GoTo トラベルの対象から除外した東京都発着の旅行についてキャンセル料を補償する方針を固めました。補償を認める範囲や支給方法を国土交通省が調整をして今日赤羽大臣が会見をする予定ということです。
これはですね、はい、ちょっとこう比較の対象がおかしいかもしれないけれども、うん、これその新型コロナウイルスが最初に入ってきた時にですね、
はい、
まあ、危機管理ってことあるじゃないですか、防疫、つまり防ぐ疫病ですね、
はい、
そういう危機管理的なやり方の時は最初に大きく、まあ、ぶち上げてしまって、
はい、
だんだん縮めていくと、網を大きくかけて小さくしていくっていうのはこれありなんですけど、
はい、
こういうそのキャンペーンとかプロモーションとかいうのは最初に大きくアドバルーンを上げておいて、うん、やっぱりこれもダメあれもダメっていうのは一番ダメなやり方なんですよね。
みんな期待しちゃいますからね。
そうなんです。それでね、やっぱり今一番考えなきゃいけないのは、もちろんこれは旅行業界だけじゃないけれども、うん、
はい、
要するにこのあと秋以降ね、余計にその企業いろいろ厳しくなってくるわけですよね、
はい、
そうすると、まあ、巷の景気っていうのもどんどん悪くなっていく可能性がありますね。その時に何が まずは大事かっていうと、気持ちを必要以上にしぼませないってことですよ。もちろんその仕事を失う人がいる、ビジネスを失う人がいるわけだけど、
はい、
まあ、なんとかこう、まあ、そこそこ普通に生きてますよという人がいるじゃないですか。その人たちまでも全部このマインドが縮小しちゃうというのはまずいんで、
はい、
こういうキャンペーンのやり方は最もまずいやり方なんですよね。で、私はそのどうしてこうなっちゃうのかなっていうことをいろいろ考えてるんですけれども、
はい、
やっぱりね、ひとえにこの最初のね、要するにそのさっき言った危機管理の段階から方針というか哲学が見えないことが問題だと思う。どういうことかっていうとね、例えば今ですね、はい、台湾なんかはまあ結構国内旅行をみんなしてるんですよ。
ああ、もうすでに、
うん、それはどうしてかっていうと、うん、もちろんその普通の時に比べたらもちろん少ないですよ、それどうしてかっていうと抑え込んじゃってるからね、もう完全に
コロナを、
コロナを、で、その抑え込んでるというのは、
はい、
要するにその中国人を入れてなかったということがあるわけですよ、
いち早く止めましたね、
いち早く止めたのと、幸か不幸か去年の段階からですね、中国はその旅行者を台湾に対する、まあ、意地悪で止めてたっていうのがあるわけです、はい、これが功を奏したんです、逆に言うとね、でもまあそういう事情ともかく、うん、抑え込んだと同時に全部終えてるっていうのが一番の問題なん、一番のポイントなんですよ。要するにその感染者を全部トレースできてるってことです、はい、感染経路が全部分かってるってことなんですよね、
はい、
ほぼ全部ね。
うん、
そうすると、まあ、今後も含めてどっかで出たら、うん、また同じようにそれを徹底して追っかけて潰していくってことができるけど、
はい、
日本の場合ふわっと収まってきたなっていう感じでしかなかったでしょ。で、感染経路をじゃあ徹底して追うかっていうとそういうわけでもないわけじゃないですか。これが一番問題なんですよね。ですから、まあ、今日先ほど発表になってましたけれども、8月1日から大規模イベントを、要するに5000人と言ってた上限制限を緩和すると言ってたのをやはりまた見直すって言ってますよね。こういうのも結構悪手なんですけれども、悪い手っていうことなんだけど、
広げると思ってたのは広がらない、
うん、私はね、やはりその一つの対策としては、
はい、
さっきなんかこの私が出る前の時間帯に、東京ドームが、
はい、
東京ドームアラートっていうのをやるって言ってるじゃないですか。
そうですね、
うん、で、これはね、東京ドームのような大規模施設だと自分のところでその開発した、
はい、
アプリかなんかでやるんでしょうけれどもね、これに近い選択肢をもっと増やすべきだと思う。国が発表したココアというものあるじゃないですか、はい、あれがやっぱりあんまり使われてない、
そうですね、
やっぱり使い勝手の点でいろいろちょっと問題点がある、
はい、
これ例えば改善する、そしてさまざまな施設にやっぱり全部そういったアプリでですね、
はい、
終えるという状況で、それはね、個人情報をできるだけプロテクトしながら、
はい、
例えばそのスマートフォンとか、まあ、携帯電話とかですね、そういうものの個体で全部追っかけられるっていうことにする、これ徹底するっていうのは大事だと思いますよ。そうすれば国内での人の移動というのを、
はい、
まあ徐々にですけれどもね、広げていくことはできるし、旅行もまあ大勢ですごいその大騒ぎすることがなければやってくださいと。だから一つはその密を避けること、それからその唾液がね、はい、あんまりにもこうバンバン飛ぶっていう状況を避ければいいわけですから、まあ、そういうところをきちっとポイントを抑えて、でなおかつそのどういうふうに動いたかっていうことが終えるっ はい、で良いインフラを一日も早く作ることだと思いますよね。
全てが今中途半端な状態でとどまっちゃった。
中途半端な状態でこう例えばいろんな業界団体からいろんなこと言われるとね、気持ちだけ焦ってバーって発表しちゃって、はい、やっぱりこれもやめた、あれもやめたっていうのはこれはやっぱりダメだと思いますよ。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースこちらです。新型コロナのワクチン確保に向け弁護士チーム発足へ。加藤厚生労働大臣は昨日、新型コロナウイルス感染を予防するワクチンの確保に向け弁護士を入れたチームを発足させ、イギリスのアストラゼネカを含む製薬会社 3,4 社と交渉する考えを示しました。まあ、海外で研究されているワクチンをなんとか日本へ持ってこようという動き、
そうですね、これはまあ、この弁護士チームっていうとちょっとあの多分誤解があるかもしれませんけど、弁護士さんを入れたチームってことですよね、はい、まあ、これはもう一重にビジネスの話だと思うんですが、確か今月の初めにですね、はい、なんか日本がその EU 諸国と共同で購入するという、はい、うん、あるいはそのアメリカとかオーストラリアとかですね、そういうところとも共同で購入する枠組みっていうのを作って、はい、ただしその一部の国に偏らないように、なんかその国の人口の 20% 分とかっていうふうに上限を決めて買い取るんだと言ってるんですけれども、はい、しかし一方ではね、確かアメリカとイギリスだったかな、どこかは、うん、要するに米英の連合でどっかの会社と思う、交渉がほぼほぼまとまりそうだっていうようなことをね、言ってたりしますでしょ。ああそうか、アメリカ、イギリス政府がそのアメリカとかそのドイツ、フランスの会社が合同して作っているものを、まあ、購入するという合意書を締結したと、
9000万回分と。
そうですね、だからそういうふうにね、やっぱりもう抜け駆けありなわけですよね。
本当ですよね。
だからこれはまあ弁護士さんも大事だけれども、どっかの大手商社かなんかと組んでやった方がいいんじゃないのって気がします。そっちはね、うん、つまり役人ベースとかね、はい、そういうことだと難しいと思いますよ。なかなかそんなに綺麗な世界じゃないと思います。それとやはりもう一つ気になるのは、はい、これ国内での開発っていうのはどうなってるんでしょうね。
今日ね、日経が一面で伝えてましたが、塩野義製薬が、はい、新型コロナのワクチン生産体制増強と、はいはい、従来計画の3倍の年間3000万人以上分に生産量を増やすというようなことも分かっております。さあ、ここでですね、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会のメンバーで川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんと電話がつながっています。岡部先生、おはようございます。
あ、おはようございます。岡部です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、感染がこれ拡大しているというふうにも見えてくる局面で、まあ、人によっては第二波だなんていう人もいますけど、先生ご自身どうご覧になってますか。
第2波っていうのはなかなか後になってみて分かるので、この間の流行の続きなのか、新しく来てるものなのかな、今いろんな言い方があるわけですけれども、私はその第2波だろうが第3波だろうが、はい、とにかく感染の拡大があんまりひどくならないようにと、それが一番大切だと思うんですね。
そのために何ができるかというところ、やっぱりこれは基本を忠実
に。もともとがその感染症、その新型コロナがゼロだと、はい、いうことは目標にしていないし、できていないんですね、
はい、
そうするとある一定数の患者さんはどうしても出てきてしまうんだけれども、その方からなるべくその重症になるような方は、減らさなくちゃいけないし、
はい、
それから抑えられるものならばできるだけ少なくした方がいいわけですよね。そういうことは、病院やなんかがしっかりしている、つまり医療体制がしっかりしていると同時に、
はい、
まあ、多くの方がその全くそのフリーではないけれ、フリーではないけれども、その不便ではない程度の、一定の注意とか我慢をして、それでみんなで、少しずつ抑えましょうっていうのが基本的な考えだと思うんですね。
その部分で言うと、その緊急事態宣言出すまでに至ってないというふうに政府も繰り返しておりますが、医療の体制としては今のところはきちんとした体制が取られているというふうに理解しています
。3月の末から4月の初めの頃にかけて、まあ、いろいろなことが起きたわけですけれども、はい、その頃に比べれば この病気の状況についてどうやってするか、それからまあ重症の患者さんはどこに行くかとかですね、
はい、
それからまあ軽症の患者さんも今のところはまあ入院をしたり、ただ入院だけじゃなくて、ホテルを利用するとかですね、
は
いろいろなことが出てきたのと、それからまあ普通の方々も、なんだなんだっていうような、あの当時の頃に比べれば、まあ、例えば3密を避けるとかですね、
はい、
いろいろなあのやり方が変わってきているので、前と同じ状況で、その非常事態宣言と、いったようなことは考えなくていいんじゃないかと思うんですね。
まあ、そのこう、まあ、現状の理解がベースにあった上で、今回、その GoTo キャンペーンというのが、非常に取り沙汰されていて、なんだか、マスコミの報道を見るとそのこれによって全国に感染が拡大してしまうんだみたいなことを言う人もいます。これあの感染症拡大防止の観点から見てその人の移動そのものが悪いとかそういうことではないっていう理解でよろしいですか。
いやあの感染症の拡大防止っていうことをまず前面に出すならば、
はい、
人が動かない方がいいわけですね。そこで人に移っていくから、
はい、
しかしそれだとその社会が成り立たないっていうもう一つの考え方から、
はい、
まあ、どこの部分を我慢してどこの部分を、動かせるかとやっていいかと、だからそのこれあれダメこれダメこれもダメって言ってるだけじゃなくて、まあ、これはいいだろうとかですね、この辺まではやってもいいんじゃないか、
はい、
だからまあさっきも申し上げましたようにそれがもう自由気ままにっていうわけにはいかないので、
うん、
一定の注意が必要なわけですけれども、
うん、
そういうような考え方でできることも探していくということが必要だとは思うんですね。
うん、で日々の数字がいろいろ出てきてなんかこういちいち心が動かされてしまうんですが、例えばその1日の感染者数が何人だとか、あるいは重症者数だとか、はい、経路が不明の方々の数とか、これはどこに注目していったらいいですか先生。
まあ、数がちょっとのプラスになったマイナスになったということで、見ているのではなくて、
はい、
あの点々の動きで見てるんじゃなくて線で結んでですね、うん、
はい、
全体的にどういうふうに増えてるのか、今の状況って確かに少しずつ増えてはいるんですけれども、まあ、この3月4月のような急に増えてるというような状況ではないことと、
はい、
それから、まあ、東京で言うならば少しこうなんていうんですかね、まあ、平ったくなってるような感じなので、そこは落ち着いてみた方がいい。ただ増えること自体はあまりよろしくないし、
はい、
人がその、まあ、動くと感染が広がるってことは同じなので、そこはその自由気ままな形でバーンと動き出すと今度、患者さんがいないところで増えると、
うん、
いうことはやっぱり心配 になるわけですけども、ただそれは、その受け入れる側もですね、
はい、
ただダメダメと言ってるんじゃなくてこれとこれとこれのところを抑えて、
うんうん、
なるべく広がらないように、それから行く人の方も、
はい、
まあ、一番大切なのは具合が悪くても無理して行っちゃうとかですね、
うん、それが
よくない、そういうようなことは避けていただければ随分違うんだと思うんですよね、
うん、
でも繰り返しですけど全くゼロっていうわけにはいかないし、
はい、
見えない部分のところもあるのでそこはまあ注意をしながらっていうことになると思うので、
うん、スタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます。
おはようございます、有本です。
おはようございます。
ちょっと伺いたいんですけど、この前のニュースでもあったんですけれども、この今世界中でワクチンの確保ということ話題になっているんですが、
はい、
これ政府は来年の初めぐらいだろうなんてことを言ってるんですけれども、先生その現場での感覚も含めて大体いつ頃だというふうにお考えでしょうか。
私もワクチンって随分携わってきてるんですけれども、作ること自体は、まあ、そんなに時間かからないといってもその何ヶ月でできるものではないんですけれども、はい、それが本当にその多くの人に使って大丈夫なものなのか、
うん、
あるいはその効果がそんなにないけれども、例えば 30% ぐらいでも、はい、効果が 30% ぐらいでも、やっぱり使った方がいいのか、
うん、
まあ、そういったようなことを判断するには、少し時間はいると思うんですね。
うん、
ですから皆さん、あるいは一般の方々が、じゃあ、ワクチンって言ってはいるけれども、
はい、
僕らはもうちょっと慎重に、その評価っていうことをしていかないといけないと思うんですね。
うん、
まあ、そこに期待はあるけれども、やっぱり日々の手洗いだとか3密を避けるだとかっていう基本の励行と医療体制の整備とその日本柱っていう形になるんです
か、ね、はい、もちろんそうですね。ですから、もちろんワクチンとか薬とかあった方がいいんだけれども、 それができるまで何もできないんじゃなくて、それまでにはできることはこれとこれがありますと、
はい、
それから注意することはこうこうですよっていうのはやっていただいて、ワクチンが来るからいいんだっていうようなことにはならない方がいいし、それからそのワクチンが仮にあったとしても、そのワクチンだけで全部防げるわけではないので、やっぱり例えばインフルエンザの流行の時にインフルエンザのワクチンを接種すれば、
はい、
それでいいんじゃなくて、やっぱり、手を洗いましょうとかマスクしましょうってのはあるわけなんで、
そうですね、
まあ、そういう基本的な注意は、いずれにせよ必要だと思うんですね。
なるほど、わかりました。大橋先生、朝からどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
川崎市健康安全研究所所長、新型コロナウイルス感染症対策分科会のメンバー、岡部信彦さんとお話を伺いました。まあね、全部が全部できるわけじゃないけれども、
うん、そうですね、
全くできないわけでもないっていうね、
うん、
このギリギリのところを、
うん、
でしかもそれも緩めたりこう、はい、また加速させたりを繰り返すことになるんですかね。
ただ私たちもね、この対策、日常的な対策には慣れてきましたからね。
この時間、ジャーナリストの有本香里さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も有本さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて、教えてニュースキーワードです。箱根登山鉄道、あさってから全線で営業再開。あさって7月23日木曜日から箱根登山鉄道は全線で運転を再開いたします。去年10月の令和元年東日本台風、台風19号の被害でこれまで長期間、実に9ヶ月間にわたって運休してきたんですが、復旧作業が進んで、7月23日の始発から運行再開となります。6時台のコーナーでも少しお話しました。まあ、そこでは今の様子であるとか、はい、あとはまあね、観光再開に向けた、様々な地元の準備をご紹介したんですが、
うん、
昨日ですね、実は、取材で終点電車に、
ね、そのようですね、
乗させてもらって、いやでも、去年のその10月の大雨っていうのは本当完全に想定を超えていたと。で、陸橋がね、流出してしまったという、その現場も当然通りかかるわけなんですけれども、もともと川でも何でもないところだったんですって、
う
ん、でそこが、まあ、
川になっちゃったんですね。
まあ、昔はひょっとしたら水が流れた枯れ川みたいなもんだったのかもしれないんですけ ど、そこに土砂と水が大量に流れて、一気に押し流したと。で逆にですね、陸橋がある意味のちょっとせき止めになったんで、その下にあった国道は影響を受けなかったとかですね。
そういう
こともあったそうなんですよ。で、まあ、夜に起こったので、これね、昼間の営業時間帯ではなかったんで、人的被害だとかっていうのは全くなかったんですが、ただ、まあ、これしかも箱根登山鉄道って、まあ、ある意味山にへばりつくようにして、
で、
そこにこうね、
ちょっとそれがいいとこだったんですけど、
ね、そうそれがいいとこだったんですね。
そう、
無理やり山肌にだんだん作って、そこに列車通すみたいなね、でこう町箱みたいなとことこ行くっていう。でもその分だけですね、もしそれが流されちゃった時にもう一回構造物を作ろうとすると、もう人里離れた山の中にですね、重機をどうやって運ぶんだとか。
なるほどね。
そういうところから
昔と違うから逆に、
そうなんです、
ね、逆に手作りができないみたいなところがあるわけですね。
そうそうそう、
なるほどね。
1919年にこれ開業したんですけど、あの当時はまさに手作りで、
手作りしてたんです
ね、トンネルも手掘りだったらしいんですよ。
はあ、それは本当にありがたいものだと思って乗らなきゃいけなかったんですね。
いや本当ですね、僕らもそれに本当
何度も乗ったけど
改めて気づかされたんですけれどもね。だから一旦レールを剥がして、まあ、生き残ったところもですね、
はい、
でそこをアスファルトで固めて、そこに重機を入れてですね、道作ってだんだん直していったみたいな、
なるほど、ね。
でそこにも今度はじゃあ土地の所有者は誰なんだとかですね、川ということになると、じゃあこれは県なのかとか、
はい、
あるいは町なのかとか、
で
その辺をじゃあ全体をこう統合する、じゃあ国はどうやって関わるんだとか、そういう、こう調整に時間がかかったんで、結局、年明けぐらいまでは調整に終始してたそうです。
ああ、じゃあ工事がゴーしたのその後なんですね。
やっぱどう入れるとか、そういう作戦を練るってところがね、で、ようやく工事が、なって、 て、はい、ようやくというところなんですが、まあ、この新型コロナと復旧の二重の被害について、箱根登山鉄道の総務部課長代理、菅原さんにお話を伺っております。
もうこればっかりは、いかんともしがたいというか、先が見えてきたところでコロナですので、なんかこう春休みぐらいからね、ガクンと人が減りましたから、もう なんて言ったらいいんですかね、はい、
そうですよね、はい、だまずは県内だとか、あるいは近隣、東京とか埼玉、はい、千葉も含めて、はい、そこからお客さんたくさん来てくれる、
そうですね、はい、7月23日の始発から通常通りの運転を再開いたします。で、本当に動きがネットなかなか取れないんですけれども、皆さんその温泉が箱根は豊富ですので、ぜひですね、ゆっくり近場の温泉で疲れを癒していただければなと思います。皆さんの、ね、お越しをお待ちしております。
まあ、それから、まあ、アジサイのシーズンはちょっとね、終わっちゃったんですけど、
そうですね、
今度秋の紅葉がとっても綺麗だと、はい、
そうですね、
だそこら辺にこう、ね、コロナが、まあ、ある意味落ち着くなり、あるいは社会の空気としてどう付き合っていって、
そうです、ね、
こういう形の旅行だったらありなんだっていうのがだんだん浸透していくとね、
いいですけどね、
その辺を期待してらっしゃいました、まあ、簡単なセレモニーは23日行うということなんですが、大々的にはなかなかできづらいですね、と。
だからそういう空気も、ね、含めてね、こう少しずつ、ね、こうちょっと晴れ渡っていくといいですけどね、
まさにそれが萎縮 しなくていいところまでっていう有本さんの指摘ですよね。そうなんですよ、
だから旅行とか、ね、レジャーってやっぱりどうしても気分がものすごく作用しますからね。
箱根登山鉄道はあさってから全線で営業再開、影響のキーワードでした。さあ、先ほどですね、ちょっと時間の関係で、飛ばしてしまったニュースが一つありまして、石破茂さんが今年秋の解散総選挙否定的な見方示すということで、ここのところ石破さん結構発言が相次いでいるというところですが、
なんかあれじゃないですか、来年の総裁選のね、
はい、
まあ、ポスト安倍再右翼ということでなんでしょうけども、
うんうん
うん、いくらなんでもちょっと早すぎるよね。
あ、
前回の総裁選の時もね、9月の総裁選なのに1月からもうワイワイ騒いでましたけれども、いやもう早すぎますって。それでね、やっぱり石破さんも、まあ、石破さんほとんどその今発言される内容は大体アンチ安倍なんだけれども、
はい、
もう今こういう状況じゃないですか。つまり二重三重に日本国難の時ですよ、
はい、
コロナもあるしね、
豪雨もあるし、
それからその尖閣は後からねニュースで出ますけれども、もう日本の国どうなるかわからないっていう時なんで、もっとなんか私は別の意味でとんがったことを言ってほしいな。つまり自分だったら、自分首相になったらこういうことするよと、
はい、
いうことを言わないでね、要するにやってることに文句つけるっていうだけだったら、まあ、はっきり言って我々でもできるみたいな話になっちゃうからね。そうじゃなくて、やっぱり長年の経験を持って、それからもっと大きな大局観とか歴史観を持ってね、
はい、
今のこの国難には自分だったらこれぐらいのことするというようなことを言うと、
はい、
むしろそっちに信頼が集まるってことありますよ。で、解散総選挙そのものについては私はやるべきだと思う。
そうですよ、取るべき、
私は今回の、ね、コロナの対応については結構政権に対して批判的ですけれども、はい、それの評価とですね、それからやっぱりいろいろ問題点明らかになりましたよね。日本だけどうしてこんなに緩い対策しかできないの、はい、と、これはやっぱり基本的に、根本的には憲法の問題もあるから、まあ、その辺をはっきり掲げてね、選挙やるべきだと思います、
はい。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国の海洋調査船が沖ノ鳥島周辺で10日連続活動。菅官房長官は昨日の記者会見で、中国の海洋調査船が今月9日から18日の間、日本最南端の沖ノ鳥島周辺の EEZ 排他的経済水域内で無断で活動を行ったと指摘しました。菅官房長官は、沖ノ鳥島は国連海洋法条約上の島だと考えており、その周辺海域に EEZ などを設定していると述べ、その上で中国には我が国の立場を説明していると強調しました。中国側は岩だと言っているという、
まあ、これずっと昔から岩だって言い続けてるんですよ、
はい、
で、岩だって言ってる中国に対して、まあ、説明したところでしょうがないって話なんですね、
はい、
もはやね、
うんうんうん、
で確か石原慎太郎さんが都知事だった時に、はい、いやもうこれ島なんだと、
うん、
でどんどんその要するに波に現れてね、小さくなっていっちゃったりするじゃないですか、
はい、
でこれ護岸工事をもし国がやらないんだったら東京都がやるぞって、これ東京都の島なんですよ、しかもね、
小笠原
諸島ですからね、
はい、
でやるぞって言って確か小泉総理だったかな、に掛け合いに行ったりなんかして、で結果的にこれ国土交通省が護岸工事をやったんですよね、
はい。
まあ、そんなこともありましたけれども、まあ、これは我が国としては断然もう絶対にこれ島であってね、要するにそのなんでかっていうと、これがもし島じゃないというようなことになれば、
はい、
膨大な EEZ を失ってしまうんですよ、排他的経済水域ですね、で中国は、まあ、ずっと長年そうして岩だ岩だって言い続けてますから、
はい、
結局この海域で中国がね、つまり日本の領海ではなくて EEZ であってもそこでいろんな調査活動なんかをやるっていうことは本来許されてないんですよ、要するに領海じゃなくて EEZ であっても我が国が管理管轄する海だから、
はい、
排他的っていうのはそういう意味なんですね、つまりその他の国の船が勝手に、まあ、そこ通るのはいいけれど、無害通行はいいけれど、勝手に調査活動とか漁業活動をやってはいけないということなんですよね、
はい、
でもこれをやり続けていて、日本側は差したる対応をしないわけですよ、出ていけっていうことをやらないから、
はい、
ずっとやってるとこれはほとんど既成事実化しますよ、
そうですよね、
だからこれね、本当にね、あのなんか普通にニュースで伝えて何日目とか言ってるけれども、これとんでもない話です、
これ南シナ海で中国がやり始めたことと同じですよね。
同じですね、まあ、南シナ海の場合は それこそ岩をね、勝手に島にしちゃったっていうことですけれども、結局日本の島を岩化しようとしてるわけですよ、
そういうことですよね。
そういうことです、はい、だからこれは非常に有識問題なんですね、
はい、
でさっきその申し上げたように、例えば石破さんあたりがですね、こういうことについてもっと踏み込んだ発言をされればね、逆に言うとぐっと人気上がるし頼もしさが増すんだけれども、
そうですよ
ね、まあ、そういうことはおっしゃらないわけですね。
これだから海保が対応するんだけど、沖ノ鳥島と、まあ、尖閣があり、で竹島あの大和棚があり、北方領土がありと、これ手が足らないじゃないかと、
だからまた方面っていうことになっちゃうんですよ ねで中国はね、要するにそのこれ、特にこの沖ノ鳥島っていうのは位置的にどういうふうに重要かっていうと、
はい、
これ結局グアムへ連なるラインの上にこの沖ノ鳥島があるし、
中国の論でいうと第二列島線ですよ、ね、
第二列島線というやつですよ、はい、ちょっとまあね、あの地図はどっかで見ていただきたいんですけれどもね、で小笠原も同じことなんですよ、
そうですよね、
でこのね小笠原とか、まあ、この小笠原諸島という意味で沖ノ鳥島も含めたこの地域も何年かおきに狙ってきてるんですよね。
あの記憶に新しいのは3号
を、
ね、根こそぎ取ってったっていうね、
今から6年前ね、
うん、
あの時も要するに日本政府は基本的には何にもできなかった、
そうでした、
2ヶ月ほど何にもできませんでした、でその時に東京都は舛添知事だったんですけど、
はい、
まあ、舛添さんもあんまりそれに積極的じゃなかったし、それからその特に、あの時にまあ小笠原の村長がですね、
はい、
26時間か8時間か船に乗られてこちら その東京の、ね、都心まで
陳情
に来られた、でもその時もね、あんまり国会議員も、まあ、ちゃんと聞いてなかったんですよね、だから政府としてはほとんどやることもやらずに、
はい、
多い時は200席いたと、で私はちょっとその時にあの村長にね、あの取材することができましたけれども、非常に生々しい話を聞いたのは、要するにね、あの12キロか領海がね、
はい、
でその10キロぐらいのところに船がいるって聞いてたから、まあ、結構近いですよねって言ったら、いやいや実はその半分ぐらいのところにいるんですと、もう沖合5キロぐらいのところにずらーっと船が並んで、夜になると煌々と電気つけてるんですと、
もう目視で全部わかる、
ええ、全部わかるんです、で小笠原はそのサンゴを守るために、はい、夜はその就魚灯をつけて漁をしちゃいけないことになってる、
あ
そうやってずっと守ってきた海の環境なのに、もう煌々と光をつけて夜やってるんですって、でそれがもうぶわーっとその数キロ先に、島の数キロ先に並んでる、この不気味さってあるわけですよ、でその多い時200キロでもし船に10人乗ってたら2000人でしょ、そうすると小笠原村全体の人口と同じぐらいの人間がひょっとしたら一気に上陸してくるんだろうかっていうことで怖くてね、で昼間もいるじゃないですか、
はい、
だからお母さんたちがその子供を学校にやるのが怖いと言って、
あ
みんな親がついて登校させてたんですって、だからそういう意味でも本当にその身の危険すら感じるような状況だから、なんとかしてくれっていうことだったんだけど、まあ全然あんまり動かなかった。だから私一つはですね、もちろん環境の問題に配慮はしなきゃいけないけど、はい、やっぱり小笠原に飛行機を飛ばせるようにするべきじゃないかなというふうには思いましたね。
そういう時にやっぱり村長船で、 はい、23時間かけて東京に来なきゃいけない、
それからまあこっちからもね、いろんな形でその物が運べたり人が運べたりするような環境を作るということ、
それこそ急患の輸送にだってね、
そうです、それとね、うん、やはりその、まあ、向こうの船仮に捕まえるとするじゃないですか、
はい、
東京港まで1000キロ連れてこなきゃいけないんですよ。
あ、そうか、
これが大変だってことがあるんで、うん、小笠原自体でいろんなことが法的手続きが取れるというようなことを考えた方がいいんじゃないかっていうことはその当時もいろいろ議論をしてましたけど、まあ全然それは、
うん、
あの現実にならないですね。
すぐにな、喉元すぎると忘れるみたいな。
そうなんですよね。ですからこれもね、まあ、5、6年おきに今来てますけど、小笠原近辺にもっと間を詰めてきますよ、おそらく。だから本当にね、この海の守りをどうするのかということを、
はい、
やっぱり国民もね、もうちょっとそのなんていうかな、深刻な問題として捉えなければいけないと思いますね。
さあ、そしてあの BBC の、うん、番組、イギリスのね、はい、で、まあ、あの中国大使、イギリスロンドンにいる中国大使とが、はい、まあ、ゲストで来てという、うん、アンドリュー・マーショーというところに出演して、はい、新疆ウイグル自治区でウイグル人の方々が目隠しされて、はい、列車に乗せられている様子と見えるドローン映像を見せられて、何の映像か分かんないと、うん、こういうふうに言ったと、これ世界中でこの映像というのが出回ってますが、
日本ではなかなか見ることができない。すごいもうあれですよね、なんかこう回ってますよね、で、あの私ももちろんこれ最初から見てるんですけれども、はい、私はちょっとびっくりしたのはね、この要するに中国の、うん、まあ、ウイグル人弾圧ね、うん、まあ、私も長いこと取材はしてきてるけれども、はい、どんどん悪くなってるんですよ、うん、それでこれが要するにその中国大使の今回の言い分聞いてると、まあ、日本国内においてもこのウイグル人の弾圧っていうことについてね、はい、私たちに対してもその、まあ、取材をしてるだけの私たちに対してもそんなことあるわけないじゃないかって言ってきた人は結構いるんですよ、
うんうんうん
う
ん、
そういう人たちが言ってた言い訳とほとんど同じね。
あ、新疆行ったことありますか、うん、ないでしょ、うん、ここは一番美しいって言われてるんですよ。
そう、ウイグル語できんのとかね、
いや
私は行ったことはあるんですけれども、
うん、
ただね、そういうね、つまりそのこの逃げ方までもひょっとするとテンプレートっていうかマニュアル化されてるのかしらっていう感じがしましたけれどもね、あのいずれにしてもですよ、これやっぱ国際社会はもうこの問題を、はい、まあ、特にイギリス、アメリカは許しておかないって状況に来てますよね。ですからこれやはりね、日本の政府と日本の国会にもうちょっとこの問題をちゃんとやってほしい、はい、で特にやっぱり安倍総理はこの問題を最も長く、古くからね、最も深刻に捉えていろんなことをされてきた政治家ですね。おそらく永田町で一番でしょう、この問題との関わりでいうと、ですから安倍政権の間にこの問題に日本がもうちょっと踏み込めないと、
はい、
期待できないから、とにかくお願いしたいというふうに思いますけどね。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。